文化系トークラジオライフ。TBS ラジオ
文化系トークラジオライフ、今日は4月22日の生放送をお届け中。もはやオワコン恋愛の平成史ということで、まあね、平成振り返るシリーズということなんですけれども、まあオワコンっていうのは要するにそのコンテンツ、いわばその憧れられる対象としてその恋愛が描かれるようにまあなった時代というのがありまして、それがなんか今そうでもないんじゃないのというところから始めるも、なんせあのアラフォーばかりが集まっておりますので、昔の恋愛コンテンツで大盛り上がりというね、もう本当にタイムラインも草生えるわみたいな感じなんですけど、ラジオネーム名ばかり高級魚、49歳男性、横浜市。いずれもフジテレビの月9ドラマですが、君が嘘をついた、大和なでしこの2本を推したいと思います、うん、君が嘘をついたは正確に言うと昭和の終わる間際、63年の10月から12月に放映されたドラマです。弁護士だと嘘をついていた三上博史、同じく横浜のお嬢様だと嘘をついていた麻生由美がパーティーで出会い、最初はお互いの偽装された華やかな肩書きに惹かれ合うものの、それが嘘だと分かって一悶着、でもやっぱり最後は結ばれるといった内容でした。主題歌はプリプリのゲットクレイジーという明るいロックナンバーでした。いい曲だよね、好きだよ。大和なでしこは平成12年、これもMISIAのエブリシングが主題歌としてすごくハマっていたドラマです。これもクリスマスだね、松島菜々子の相手役だった堤真一はこの時は今の雰囲気と少し違ってやぼったい男を演じている印象でした。いずれも肩書きや年収で男を品定めしていた女がある時に目を覚まし、本当に好きだと気づいた肩書きも高い年収もない男、肩書きも高い年収もない男と結ばれ幸せになるというストーリーです。学歴や家柄、高年収がなくても誠実に生きていれば、麻生由美や松島菜々子のような超絶美人と結婚できるというこのパターンのドラマは、間違いなくバブルや団塊ジュニア世代の男たちに夢と希望を与えました、うん、私の理解ではこの妄想を誘う構造は逃げ恥も同じで、男役が三上博史や堤真一から星野源になり、ちょっとダメ男から見た等身大感がやばいと感じました、うん、ヒロインがバブルや団塊ジュニアがギリギリ認知できる女優であるガッキーだったのも大変良かったという、うん、まあ、ドラマの方で攻めてまいりましたけれども、うん、まあまあまあ本当にね、ドラマ、トレンディードラマと言われたのがまあ本当に昭和の終わりにありまして、ドラマといえばまあ恋愛だと、まさに月9恋愛っていう感じだった、と思うんですけども、まあ確かにそこで描かれる恋愛の姿っていうのも、ある意味その恋愛が、その結ばれない恋愛が成就するというよりも、本当の愛とは何かみたいな方に確かに行きがちだったようなまあ気がしますが、その話し出すと長いんですけど、永田先生、あれですよね、ラブプラスの話がさっき出ていて、でまああの恋愛シミュレーションゲームの話、あり、なんかこう恋愛の描き方、描かれ方っていうところと、そのまあ本当に平成30年のまあ変化みたいなもの、なかなか結びつけて考えるのは難しいと思うんですけれども、うんうんうん、まずはさっき言いかけてたラブプラスの話聞こうか、うん、
ラブプラスはさあれ
ちょっと急にテンション
いや語りたくてしょ、あの姉の先ねねをうちの彼氏に選ばれると超ムカつくっていう問題が
ちょっと待って落ち着いて待って落ち着いて、はい、待って、はい、ラブプラスというゲームは、3人の女性キャラクターがおりまして、うん、ねねさん、りんこさん、
まなか
だ、うん、ま、で、お姉さんタイプのお姉さんタイプがねねさんで、ねね、まあ、ツンデレというか、ちょっと元気な年下のリンコ、うん、まあ、僕の推しですね。うん、まあ、で、同級生のマナカ。うん、僕が、リンコ推しとも、完全なる、ど真ん中なのやめてください。はい。で、ねねさんを、うん、まあ、自分のパートナーが、うん、あ、いや、もう俺の推しはねねさんだと言おうもんなら。うん、
カチン。俺がリンコだったら許せるんだけど、
うん、許せるのかよ、
なんかねねさんだとすごいムカつくみたいな、やっぱりね、このキャラクターがなんかこういかにも男好きしそうなキャラ、うん、まあみんな男好きしそうなんだけど、
う
ん、
完全にそうでしょ、
ね、でもほらちょっとね、
分かりますよ、分かり
ますよ、大きい系で、うん、なんかちょっとこう、ね、
全部許してくれる
んですよね、分かりやすい
ってこと、
そう、母性愛っぽい感じなんだ、
ね、いやだからほら男性でもなんかこうパートナーがなんかこうすごい高身長で高収入で高学歴なそのドラマの主人公に好き好きなってたら、うんうん、ちょっとイラッとくるように、
うん、分かりやすい女性性にこう満ち溢れた人に夢中になってると、
ね、でもあれですよ、あの輪行師の人はあのジャジャウマ輪行に自分の好きな服を着せるために一生コミュニケーション取り続けます、ね、うん、どうこの服似合うかな、うんみたいな、いやみたいな、
いやね、分かる分かる、私本当はねねさん推しなんですよ。ねねさん推しで、でしかもこうあのトラブルだったら春菜、サイレンジ春菜推しだし、あのいちご 100% だったら登場推しだったし、
お前でいちご 100% 好きだな。
しかもあのニセ恋だったら
あのジャンプの大人気漫画です。
ニセ恋だったらあの破れちゃったあの子なんだっけ、
あだから
ちとげちゃんじゃない
ですか。そうそう、ちとげちゃんじゃない方、
まんじゅう屋の娘。
そうそうそうそう。ああ、
お前ら、
まあ、なんか王道系のことですよ。王道系、全部王道系の人。
やっぱりこうね、やっぱ自分をね受け入れてもらえるみたいな、そうそうそう、こうやっぱ選びがちなんだけど、うん、でも最近の漫画ってだからどっかでくっきりと、うんうん、違う方向に行
って、待って、微量があるからずっと そういうなんか母性にあふれた正統派は、ま、あのみゆきの頃から破れる運命ではないの。
まあそうなんだけど、最近こうトミーだなと思って、ちとげちゃんとかなんて、うん、もう完全にスペックとかスーパー上だし、うん、こうおてんばなだけじゃなくって、う
ん、
こう
でもちとびちゃんはやっぱツンデレなところがいいんですよ。
ちょっと解説をしてください。皆さんちゃんと解説をしてください。
解説をして
ください。
キャラ渋滞が起きてます。
ニセ恋の解説が難しいな。まあニセ恋っていう漫画はあのまあとあるね。
その
笑顔、
まあ、とある理由です
ごいいい顔してるわ。
とある理由で偽物 の恋人演じなくちゃいけなかった2人が、まあ、いて、でそこに、まあ、いろんな女の子が絡んできて、まあ、誰を選ぶかっていうことをこう、うん、あのはい、そういうことでいいですか。
こんなにクマが薄い宮崎さん、うん、
ちょっと薄まりました。
血色がいい、血色がいい、
ちょっと似た似た具合が半端ない。
いやでもあのさっき永田先生が曲の合間に言っていたメゾン一国が私は好きじゃないっていうのはそれはそういうことなんですか。
そう、超ムカつく問題っていうのがあって、まあちょっとあの若干長くなりますけれども、あの谷本奈穂さんっていう社会学者がいて、恋愛の社会学っていう本を書いてるので、そこで分析してるのがコケットリーとしての恋愛っていう話をして、
コケットリーと
で、まあ要はこうなんかこういろんなところでこうフラフラして、でくっつくのくっつかないので、なんかこう駆け引きじゃないんだけど、誰とくっつくの、 A 君も好きだし B 君も好きだしどうしようみたいなのとか、うん、そういうのがいいよねっていうのが長らく恋愛のコンテンツとして描かれてましたよねっていう風な分析をしてるんだけど、まあ、これってゼロ年代より前ぐらいの話ですが、うんうん、もうね、私にするかね、大嫌いなんだよ
ね。心の底から吐き捨てるよね。
もうね、東京ラブストーリーとかもいい加減にしろみたいな、うんう
ん、それはどっちが許せないの、赤な理科が許せない、
もう許せない。アンドもうメゾン一国ももうぐらい、もういい加減にしろと、決めろよみたいな。
小杖ちゃんじゃダメなのか、う
ん
うん、僕は小杖ちゃんはすげえですよ。
僕はあの管理人さんに怒られたいという欲望があるんですけど、それはもうやっぱ心が弱 い
僕はもう一貫して小杖ちゃん推しですよ。まだ言うけど、うん、
心が弱いのかもしれないし、やっぱそれあれじゃない、あの女性を頼りってなんかこう母性に憧れる的なジェンダー構造があるのかもしれな いな
社会学者はやっぱりそこでそう言わざるを得ないそれは。
、うん、まあそれはそうなんだけど、いやだから逃げ恥も私あのむずくきゅん展開本当にムカついてて、だからもういいよむずきゅんはみたいな、契約結婚どうすんのかはっきりしろよみたいな、
結論言えよ、内
容はどうなってんだみたいな、そういうことの方が、なので最近の恋愛コンテンツの方が楽しめますよね。
最近の恋愛コンテンツで楽しめるものというと、
まあラブプラスもそうなんだけど、なんかもう旗色が割と決まってって、で、まあ、そこからどういう風な関係を作っていくのかっていう風に、
まだお付き合いしてからどうするのっていう話ですよね。だお付き合いしてからどうするのっていうところの面倒くささを描く作品って割とその、うんうん、いわゆるその大人女性向けあの漫画、まあ、フィールヤング系ですね、うんうんうん、とか割と確かにあの増えた感じはありますよね、うんうんうん、今ちょっとパッと具体的な作品出てこなかったけど、
あともう一個やっぱり思うのがね、プリプリドリカム問題ですね。
おっと来た。話長いぞ。
ドリプリドリカム問題で
1990年、プリプリってのはプリンセスプリンセスっていうバンドですよ。
88年デビューかな、
メーカーではないですよ。そうです、89年デビュー、
9年デビューかな。ダイヤモンドです、
ダイヤモンドです。代表、何がダイヤモンド、好きな人ごめんね、
大好きですけど、
何がダイヤモンドやねんってちょっと思ってて、
はいはい、まだ、ね、ちょっと待って、交通整理して歌うな。
放送中ですよ。放送中ですよ。素人が歌ってますけど放送中ですよ。
めっちゃ歌えるっていう、
ね、違うんですよ。あのね、分かった、この番組ね、あのデイキャッチとかセッションでは見れないあの顔を見れる番組ということで押していこう。
そうそうそう、デイキャッチ時間決まってっから、
そうそうそう、まあ、セッションも頭良さそうに話さないといけないから大変なんです
けど、あのこの番組何なの。
ラジオの前でああって言ってくれたことを期待しましょう。
あのいや今でも多分タイムラインもああって言ったらああって言ってると思うけど、そっちじゃねえんだ、プリプリドリカム問題。
そうですよ、あとドリカムの嬉しい楽しい、
もういいよ、
大好き、超ムカつくわけ。何が嬉しい、
落ち着いてください、
これは CM に行くだからみんな知ってるはず、
落ち着いてください。プリンセスプリンセスも、ドリームスカムトゥルーも80年代の末にデビューした、うん、まあ、プリプリはバンド、ガールズバンドですね。で、ドリカムは、まあ、女性ボーカルと、当時は2人、男がいて、まあ、男2人に女性ボーカルということでドリカム関係みたいな感じで言われましたけれども、まあ、それ自体もね、ちょっとこう男女 の、 認識の仕方が今とはだいぶ違ったことを表していますが、まあ、どちらも割と、まあ、ラブソングが割と有名になって、それこそプリプリなんかね、 M がね、後に何度もカバーされたり、してますし、ドリカムなんか今でも現役ですからね。で、まあ、描かれる恋愛、特に、どちらもね、その初期の頃に描かれる恋愛の、その、まあ、姿って、まあ、当時の姿を映してると思いますが、ドリカムとプリプリの描き方、恋愛の描き方、微妙に違くない？
まあ、違うよね。
だって、ドリカムの恋愛の描き方って、後に、それこそ、その、ね、さっきご近所物語の話出ましたけど、うん、矢沢愛先生がとにかくドリカム的な、その恋愛が大好きで、ああいう、こう、元気な感じの女の子を主人公にしたいっつって、
ま
あ、
後の、的なね、
その後のその
結成
の金曜日的な話
で、どっちかというと嬉しい楽しい大好きにしてくんない、うん、あのそう嬉しい楽しい大好きみたいな、その、うん、ね、あの彼となんか結ばれてちょっとこう、うん、ね、あとか、あの何、嬉しい恥ずかしい朝帰りみたいな感じとかね、
そうそうそうそう、どっちも89年だよね、
あの、うん、っていう、そのまあ後にね繋がっていくような恋愛の描き方はすごいわかるんだけど、ドリカムの恋愛の描き方ってどんなのかあったの、ゲットクレイジーなんかはのちかと、なんかこう、まあね、あの嫉妬にめげずいつも一緒にいようねみたいな感じだけど、まあ、M とかジュリアンとかはどっちかというとこう破れた恋を振り返るみたいな感じだし、なんかこう微妙に違う感じですね。プリプリが、あの、うん、ドリカムが許せないのはすごいわかる。
そう、ドリカム言うだろ
だろって、
やっぱりちょっとね、あれですよ、オンリーワンフォーエバー的な感じがね、ちょっと やっとくる。
ああ、もう、あの少女漫、昔の少女漫画のそのエンディングに向けて突っ走ってる恋愛。
そうそう、
ああ、
それが目覚ませって中学校の頃から思ってた高校か。
どんな中学生なんだよ。
本当かよって思ってた。
まあでもね、皆さん、あのね、本当歌詞検索していただくと分かりますけど、共感するかどうかはともかくとして、すごくやっぱりその恋愛の描き方がキラキラしてますよね。
そうなんだよね。
で、なんかその結ばれたら、なんかそのままずっとハッピーみたいな、ある種多幸感がね、うんうんうん、ありますけども、うんうん、それは小沢健二と多幸感とは何が違うの？
違うんです。もう、よくぞ聞いてくださいました。やっぱね、小沢健二の場合には、あれですよね、なんていうのかな、こう、多分このまま素敵な日々がずっと続くんだろう。多分なわけよ。
だろう。
うん、だろうなわけよ。で、あとさっきのね、誰かにとって特別だった君を、うん、マークハズ飛び子に
佐藤
奪い去る
っていうのって、うんうん、こう今の感じっていうのはすごく楽しいけど、いつまでも続くとは分かんないよねっていう前提が共有されてるところがグッとくるわけ、うんうん、
ああ、なるほどね。
その刹那感っていうのに自分が没入しているのが私としてはすごいしっくりくるんですけれども、
その微妙な差なんね、うん、それはでも本当にその恋愛というものがその輝きを持っていた時代と、輝きの中に陰りがまあ見え始めた時代の、もしかすると境目なのかもしれなくて、うん、でそれがそのちょっとね、さっき深夜高速さんとかなのメールにもあったように、2000年代に入るとお付き合いすりゃ OK ってことじゃなくて、うん、やっぱお付き合いした後にもその関係を続けていくことの努力みたいなものがその求められるようになるし、その関係を続けていく努力というのも、まあ特にさっき出てきた少女漫画でいうと彼氏彼女の事情というね、そのアニメを担当したのは庵野秀明さんなんですけども、まあ庵野さんが多分そのアニメ化したかったのもそういうところにあると思うんだけど、結局はその恋愛が男女の間で閉じずに周りの関係とどう折り合っていくかとか、まあ私たち ちが恋愛をしていても別に周りがそれで全てなんか良くなったりもしないし、なんか結局いろんな問題を抱え込みながらのその中でどう折り合っていくか、それ言ったらご近所物語もそうか、途中で美香子ちゃん付き合いだしますけど、でも結局その周りにはなんか先輩がなんか振られたの付き合ったのみたいな話がまだあったりとか、なんか結構そのまんまハッピーエンドで終わらないみたいな、なんかそうだから、あれさ、途中でさ2人が結ばれた後でどうにか大人になった感想はっていうシーンがあるんですけど、まさに一歩恋愛を経て大人になった後で見える風景を描き出したのが90年代から2000年代にあって、恋愛っていうのがそういう意味でその恋愛がゴールじゃなくて恋愛がステップになった瞬間だったのかなっていう、
まさに僕がご近所物語が好きなところはそこの部分で、ご近所物語のラストに挿入されるその言葉っていうのが、まあ、手に入れたいものはハッピーエンドだ、ハッピーエンドではない、鍛え抜かれたハッピーマインドだっていう。
最高だよね、うん、もうこれ、心のバイブル、
ね、そうもうこれを見てもう僕ももうこれだっていう風に
正座してもう一回読みたい、
ね、そうですね、
全巻研究室に置こうかな、うん、いやでそこでよ、今言ったそのご近所物語のその登場人物を引き継ぎながら生まれた続編的な作品がパラダイスキスで、パラキスはじゃあその恋愛についてどうなるかっていうと、まさに恋に頼らず生きていくっていう結論にまあ行くわけ、まあネタバレしてもうてるけれども、なんかその変遷っていうのが、一方で当時ね、その矢沢先生は7もやってるわけで、7とかむしろあなたがないと生きていけないなわけで、
80年代的な90年代前半的な感じ
ですね。なんかすごくこう読者層が結局パラキスってファッション誌に連載してたから、やっぱり読者層の違いも含めてやっぱりその矢沢先生すごいマーケティングが、まあ、上手なんだと思うんですよね、恋愛にある種すごい期待しているタイプの人と、恋愛を、まあ、ステップからもう恋愛がステップなんだったら私の人生の後に恋愛がついてくるものじゃんっていう考え方に、まあ、なっていった人たちとかきっといたはずで、このあと、曲挟んだパートで宮崎くんとか清田くんから、まあ、聞かされるエピソードっていうのもそういう風に聞くと補助線になってくるんだね、すごいだろう今日の司会、
素晴らしい、さすが
自分で言うけど自分で言うけどすごい打ち返しだろう。そんなわけで曲は倉本さんの方からちょっと紹介していただこうと思うんですけれども、
これはですね、私がこうその中高生の時にこうジェットコースタードラマっていうのがあったんですよね、中学生ぐらいの時に、90年代の初めぐらいの時に、代表作がもう誰も愛さないっていう、吉田栄作がおーっていう、もうなんかレイプ出てくるし、こう横領とか出てくるし、もう人はどんどん死ぬしみたいな展開が見えないドラマが流行った時代があったんですよ。でそれのこうちょうど最後ぐらいに出てきたドラマで、こう横浜心中っていうドラマがあって、佐藤浩市主演で、こう中谷美紀がもう10代の15歳ぐらいの時出てきた、妹役で出てきたドラマがあって、でこの時のこうテーマソングが非常にエモかったんですよ。でこれでデビューしてそのままこうドラマの主題歌に使われたっていうんで、結構ある種のシンデレラストーリーみたいな感じで、その人もこう番組の中に出てきたりとかしたんですよね、ライブハウスで歌ってるところとかが出てきたりとかして、
という曲
っていう曲なんですけれども、
はい、ぜひ
これなんて読むんだろう、山田講師、山田講師ひまわりです。